聖書と福音の時間です。トンガ王国では日曜に仕事やスポーツをすることが禁じられています。ある日曜日、スポーツをした人を逮捕した警察官が日曜日に仕事をしたとして逮捕されました。ちょうどキリストが安息日に良いことをされたのをパリサイ人が咎めたのと同じです。規則は人のために設けられたもので、人が規則のために作られたのではないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る9月30日大阪ザ・シンフォニーホールにて公開録音したものです。
皆さん、こんにちは。まあ、リハーサルから少し聞いてみましたけど、やっぱりゴスペルっていうか、生で聞くこのライブっていうのが何にも変えがたいと思います。まあ、そんなことを考えながら、私はある短編小説を思い出したんです。戦後間もない時に活躍したクリスチャン作家に椎名林蔵という方がいます。クリスチャンになって間もない時に短編小説書くんです。その小説のタイトルは公園のボートというタイトルです。クラコとモリオという倦怠期の恋人がいるんです。もうね、お互い新鮮味ないんですよ。惰性でデートしてる。公園でも行くか、ボートでも乗るか言うてね、まあ、二人でボート漕いで全然話弾まない。ところが何かの拍子でそのボートがひっくり返るんですね。二人とも池に投げ出されるのです。そしてクラコは泳げない人だったのです。森尾さん助けてっつって、私泳げないの、森尾さん助けて。ところが森尾は一切手をかぞうとせず、むしろ怒鳴りつけてるんですね。なんて言ってるんでしょう。立てるってば。はぁ言って立ったらね、おへそぐらいの深さの池だったという話なんですよ。彼は何を言いたかったんでしょう。実はキリストを信じていても自分の罪を見つめてると、こんなひどい私が救われるとは到底思えないなどというような思いがよぎる時があります。しかし、それらの全ての罪はイエス・キリストの十字架によって全部解決済みだというのです。お手元のプログラム用紙の裏表紙をご覧いただけるでしょうか。そこに聖書の言葉が印刷されています。まずここをお読みいたしましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。こう書いてます。私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。私たちの罪の許しのために、全く罪のないイエス・キリストが私たちの罪の償いとして生贄になってくださったという意味です。私たちの罪のための断罪者としての御子、裁き主としての御子、裁判官としての御子であるならば、私たちは逃げ惑うしかないでしょう。しかし、キリストが来られた目的は罪を責め立てるためではなく、その罪の許しを与えるためであったのです。実はこの言葉を書いているのはヨハネという人物です。彼はイエス・キリストの側近中の側近です。 キリストには12人の弟子がおったんですが、その中でもとびっきりイエス・キリストの一番近くにいた、そんな弟子です。このキリストがやがて陰謀によって逮捕されることになった時、この12人の弟子たちみんな逃げていきました。ペテロはどこに行ったかよく分かんない、ヤコブもどこに行ったのかよく分かんない、今までこわもてと言われていた右翼団体に入っているような人物もいなくなってしまった。ところがこのヨハネという人物だけが十字架にかけられたイエス・キリストのそばに最後まで付き添ったのです。そしてイエス・キリストが息を引き取るその瞬間を見届けた弟子です。彼はその十字架を見ながらどう思ったでしょう。約3年半キリストと共に神職を一緒にしておりました。このイエス・キリストという方は罪がどこにもない、罪を犯したことが一回もないだけではなく、良いことしかなさらなかった。難病を一瞬で癒し、悪霊に疲れている人を一瞬で解放し、罪におののいている者には罪の許しを宣言し、死の恐怖で固まっている人には永遠の命がある、天国がある、そして死人を生き返らせることまでもなさったんです。良いことしかなさらなかった。この良いことしかなさらなかった方のその人生の報いは十字架でした。良いことをして良い評価が来たんじゃないんです。素晴らしいことをしてみんなからチヤホヤされたのではない。良いことしかなさらなかったのに素っ裸にされて十字架に釘付けられて、みんなから罵られて、あざけりの中でこの方は苦しんでいかねえのです。その姿を見た時におそらくヨハネはなんて不条理だ、なんて不公平だ、こんな理不尽なことだって許されてたまるか、なんでこんなひどいことが起こるんだ、イエス・キリストの十字架の死は正義の敗北である。しかし後に目が開かれた時に分かったんですね。キリストの十字架は敗北の姿ではない、実にこのキリストの十字架の姿にこそ神の愛が現れてる。私たちの罪全部合計したらどうなるんでしょう。その人類が犯した全ての罪を神は十字架にかかったイエス・キリストの上に全部乗せてくださったのです。そして人間が裁かれる代わりにキリストが身代わりの生贄となって私たちをかばって死んでくださいました。ここに神の愛があるとヨハネは言ったのです。ところでヨハネはそのキリストの十字架の3日後によみがえりのキリストと出会うんですね。キリストは死んで終わりではなく、死んで3日目によみがえり弟子たちの前に現れてくださいました。キリストは今も生きておられる方です。そして私たちの罪の許しについてはもう終わってるよ、神が許すことができない罪はもうどこにもないよ、もし私たちが立ち返る気持ちがあるならいつでも神は喜んで私たちを待っていてくださる、全部許してる。イエス・キリストの前で落ち合おうじゃないか。このキリストの救いが完全なので過去にどんな罪があっても許されます。永遠の命が与えられます。たとえ死んでも永遠の天国に行くことができるのです。自分の指定化したさまざまなことを思い返すと、なんというひどいことをしてきたのだと私も悲しい思い出がたくさんあるんですが、しかしそれらの全ての罪はイエス・キリストの十字架によって全部解決済みだというのです。キリストが完成してくださった救いの上にしっかり立とうよ、立てるってば。これが彼が言いたかったメッセージ。皆さんいかがでしょうか。あなたが救われるのに必要なことを全部やり遂げて救いを完成しておられます。ぜひこのイエス・キリストを信じ永遠の命に預かってください。 心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。